さあ時刻は12時33分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は一般社団法人民比からお二人、来ていただきました。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずは自己紹介の方を一人ずつよろしくお願いします。
はい、一般社団法人民比代表のルードヴィヒ夏樹と申します。よろしくお願いします。
そして
一般社団法人民比西平ニナと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は糸満から来てくださったということで本当にありがとうございます。今日紹介したいのは一般社団法人民比ということで、民比ってどんな団体ですか？
私たち一般社団法人民比はですね、糸満市を中心に沖縄県南部の中学生から19歳までの未成年者、主にですねちょっとやんちゃ系と呼ばれる元気な子たちを対象にですね、
はい、
はい、夢を探すサポートを行っております。
やんちゃ系って呼ばれるやんちゃ系と呼ばれる方、
元気な子たちですね、はい、
サポート、夢を探すサポートっていいですね、
はい、
FM 那覇のキャッチコピーもあなたの夢を叶えるラジオっていうキャッチコピーなんですよ。夢を叶えたいと思ってねいるんですけど、夢っていいですよね、
はい、
夢を探すサポートって具体的にはどんな活動の内容になってくるんですか？
具体的にはですね、糸満市の企業さんとか、いろんな支援していただける方、
はい、
とともに職場体験をしたりとかですね、
わお、
あとはレクレーション、
はい、
シュノーケリングだったり乗馬体験だったり、いろんなその経験していく経験の中から自分に何が合ってるかな、何が好きかなっていうところで、
うん、
将来の夢をこう見つけやすくする環境を作っているっていう。
いいですね、
はい、
ラジオ局もあります？
ラジオ局ね、今後ぜひ
ぜひぜひ、うち喜んで職場体験したい人しょっちゅう来ますからね、職場体験、うん、やんちゃ系でも全然
好きな子いると思います
FM 那覇もぜひ職場体験とかで、職場体験って素晴らしいですね。実際にその企業の沖縄県内の企業の方々とつな、ぐんですね。
そうですね、
それで実際に職場体験を通して将来のことを考える機会、
はい、そうですね、
これってすごく直接的でいいですよね、
うん、
仕事についてわからないよね、学校で習うことでもないし、
うんうん、
で高校卒業まで行ってようやくその大学行くか、まあ就職するかっていうんで、就職して入っても初めてだもんね。
そうですね
そこから初の体験よりかは本当は職場体験とかして将来の夢を明確に持っておきたいっていうのは当然のことだと思うんだけど、それをやってくれるっていうので、職場体験、どんな仕事の内容とか、
今までやったことあるのは農家さん、
はい、
不動産屋さん、
不動産も、
はい、
はい、
あと何だったかな、すごいたくさんありすぎて、
すごい不動産もあるんですね。
あと引っ越しお手伝いだったりとか、うん、はいはい、
解体、
あ、そうですね、解体の、
解体ですよね、
うん、
そう、建築業だったりとか、
うん、
もうほんといっぱい
解体ってさ僕も解体やってたけど16、17で
元気な
学校辞めてね解体行ったけどめっちゃ楽しいよ。
もうなんかドロップキックしたりして
そうそうそう、
もう
好き放題壊して、うん、解体の何が楽しいって掘り出し物があるんだよ。
うん、
めちゃくちゃ現金出てきた時あるよ。
どうすんのそれ、
うん、ちゃんと報告するよ報告するけどね。
あとストッツのボーナスステージみたいな、
ね、そうだね、うんうん、そうなんですね、
はい、
そうして19歳まで、中学生から19歳までってことですけど、どうして中学生から19歳までというふうにされているんですか？
やっぱりそれまでには夢を、19歳、ね、うん、20歳の手前になるまでには、うん、やっぱり夢を見つけて、
うん
うん、自立っていうところ、自分で輝ける道を進んでいけるようにっていうところで19歳までって一応今してるんですけれども、
はい、
実際私たちまだ活動始めて1年なので。
あ、そうなんですね。
そう、まだその超えた子がいないんですね、初めて来た子の中から。なのでわからないです、19歳超えても全然、はい、ウェルカムっていうかもしれないです、はい、
今活動 の, その始まって1年という話もあったんですが、
はい、
そのままの流れで聞きたいんですけど、はい、活動を始めたのはじゃあ去年のいつ頃になるんですか？
5月ですね、はい、
ってことはじゃあ本当綺麗に1周年を迎えられる、
そうです、ね、
わけですね、
はい、
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
去年の1月、あ、5月ぐらいから始めてもう1周年迎えられたということで、そもそも始めようと思ったきっかけ、去年始めようと思ったきっかけは何だったんでしょう？
約1年半前ぐらいに私たち2人が出会った時なんですが、うん、ちょうど私の息子がその非行問題で直面していて、
ちょうどもう当事者になったんですね。
そうなんです、はい、でその時にやっぱなんかこの子一人をなんかどうにかするではなく、うん、その周りにいるお友達、はい、少年少女たちもみんな一緒になんか変えていけたらいいなっていう思いをその夏希さんに話したところ、うん、その夏希さんが賛同してくれて、じゃあ団体立ち上げましょうっていうもう急展開で、
はい、お二人はもともとあのどういう仲だったんですか。
いや1年半前にたまたま本業夏希さんネイリストなんですけど、はいはい、そのネイル
そうなんですね、は
い、そうネイルに私がたまたまやってもらってる時に思いを話しして、はい、っていう。
そうだったんだ。
そうなんです。
ネイル中にさあうちの息子がってこう地域をって言ったらあやろうやろうってなったんですか。
そうです。
そうなんだ。
そう
すごいですねそれ
で。たまたまその助けたいっていう子の中にネイルに興味がある子がいたので、
あ
でその子が私の生徒として通い始めるんですね、でその子の話とかやっぱりこうこの子の背景を全部聞いてると、
はい、
あやっぱり一人変わってももう意味がないなと思って、そしてこの子を見てると好きなことをやっぱり集中する、うん、好きなことに集中するっていう時のこうやっぱ伸びというか、うん、がすごい感じられたので、あやっぱりみんな夢を見つけるべきだなと思って。
あそうか、はい、やりたいこと自分の
そうです、ね
ね、夢を見つけることがあって、
はい、やっぱ夢とか目的がある時にすごい輝けるし伸びるので、うんうん、はい、
そっか、
はい、
まあ、1年前にその活動が始まったってことなんですけど、今そのじゃあ1年経ってどれぐらいの子たちがその利用っていうか参加してるんですか。
もう全員、ね、入れたら40名から50名ほど。
すごい、
はい、
ね、ちょっと待って、その1年で 4,50 名の方たちのそのまあいろいろな活動の参加もすごいんですけど、そんなにいるんですかその飛行する方が。
いやもっといると思います探せばもっといると思う。
そうなんだ、うん、これってやっぱり原因って何なんでしょうか。
やっぱり大きな、まあ、糸満市の、うん、こまあ、貧困問題だったり家庭環境だったりとか、はい、うん、すごい、まあ、いろんな背景は感じますね。
そうか、
は
い、そういう地域的な背景を感じる。
はい、
そうなんですね。その子供たち、まあ、じゃあその一人の子のまた友達の友達のとかで集まってきたわけですか。すごいいいですね、そのコミュニティごと、
うん、そうですね、なんか楽しいよってやっぱ子供同士でも、うん、多分民費来たら楽しいよとか、
はい、
こんなしたよって話聞いて、うん、行きたいって
言って。すごいな、
はい、
男女比はどれぐらいなんですか。
ね、去年は男の子が多かったですね。
そうなんだ。
今年度は女の子多めかなっていう感覚なんですけど、
うん、あそうなんだ、
はい、
なんでその急に女の子増えたんですか。
まあ、去年度の卒業した中学生に男の子が多かったってい
っていうだけで
ところで、
じゃあバランスいいんですね。
まあ、そうですね、
本当クラスみたいなね学校の。
そうだよね、うん、で中学生から19歳まで一緒に関わるわけですか。
いえ、もう年齢もそうですね、性別も結構分けて活動することが多いんですね、うん、
いいですね。
やっぱこの子にはこれが向いてるかなっていうの私たちもやっぱりね、うん、ちょっとこう考えながらメンバー組んだりするので、うん、あこの活動するときはこの子がいいかなとか、
うん、
はい、考えてその度にやっぱ全員でってなるとすごいね、うん、大人数になるので、
うん、はい、めっちゃなんかドラマ生まれそうな
生みます
絶対いろいろありますよね。
そうですね、う
ん、こんな軽く喋るだって青春の時期だからね、
うん、
すごい時期の子供たち、しかもその中からやんちゃな、
うん、
やんちゃ系やんちゃ系、うん、やんちゃ系って優しい言葉ですね。すごいいい言葉だな、うん、やんちゃ系のって、はい、そうなんだ。いろいろそう活動を続けてきて、なんかやっぱやってみたら気づいたこととか良かったこと、うん、あるいはこれもっと課題だなって思ったことっていろいろあると思うんですけど、
はい、
やってみて気づいたことってどんなことありました。
やっぱりそうですね、この子たちの世代は特になんですけど、うん、ちょうどコロナ禍に学生だった子たちなんですね。
そうかそうか。
でやっぱり社会との関わりがすごい、本来ならできてたはずの職場体験とか、うん、遠足だったりとか、こう地域の方と関わるっていう機会がすごい少なかったのかなって思います、
うん、
なので うん、なんかそこをもっともっとやっぱコミュニケーション能力だったりとか自分の意見をしっかりと人に伝えられるようにとか、うん、そういうところがやっぱ課題ですかね。やっぱ一人でも、うん、前に出ていける肯定感だったりとか、うん、自己肯定感だったりとか、
はい、
やっぱそういうところを育てていきたいなっては思ってますね、うん、
あすごい、
はい、
写真をついた資料を見てるんですけど本当にすごいですね。ゴミの掃除なんか袋めっちゃいっぱいあるしみんな楽しそうに過ごしてる写真が見れて、まあ、そういったところの気持ちの背景があるからなのかなって思ったりするんですが、これからのそのミンピさんの夢というか、まあ、1年迎えられたわけですけれども、2年3年って続いていくのかなと思いますがこれからの夢とか目標ってありますか？
はい、たくさんあります。
はい
はい、まずこの今関わってる子どもたちがですね、うん、大人になって、うん、好きなことをしっかり見つけてそこに一生懸命になれて、
うん、
ね、輝いて沖縄で日本中で、はい、また世界中で活躍できる大人になりましたっていう報告の声が聞けた暁にはもう大号泣するのかなと思ってます、
うん、素晴らしいですね、
はい、そのためにやっぱ今のね人間力を磨くっていうところに私たちも真剣に向き合っていきたいなと思ってます。
わ、
う
ん、かるわ。
わかる。
結婚したとか聞いたら超嬉しいよね。
そうなんですよ。もう今想像しただけでも泣ける。
そうですよね、
はい、
すごくいい夢だなと思います。ラジオを聞いている方々で、このミンピさんの活動を今聞いた方々いると思うんですが自分も何か協力したいお手伝いしたいという方がもしかしたらいるかもしれません。もしそういう方がいた場合に、まあ、人でも物でもお金でも何でもいいのでこのミンピさんで今必要としていることってありますか？
そうですね、やはりこの活動をするにあたっての活動費っていうところはすごく必要だなといつも感じてますね、
うんうんうん、
やっぱりお食事だったりとかも共にするので、
はい
はい、
そうですよね、
はい、
今は活動費どうなってるんですか？
前年度に一応あの補助金も少しなんですけど、はい、いただいたりとか、はい、あとはもうちょっとね自分たちから出ることも結構、ね、多いので、そうですよね、うん、はい、
現実的にそうなんですよね、
う
ん、
でもどうしてもやっぱりこの子たちにって思ったら全然、うん、ねそうなるんですけどでもやっぱりもっともっともっともっと資金があればさせてあげられる体験だったりとか、
うん、
はい、食べさせてあげれる食事の質だったりとかも、うん、もっと良くなるのになってすごいいつも思ってます。
本当ですね、ミンピさんがやってらっしゃることっていうのは本当に直接的だし子供たちとこうやって接して時間もかけて資材も投げ打ってっていうことでやられている素晴らしい活動だなと思います。本来、まあ、ここに、もっと力があればもっとできることたくさんあるのにっていう中で、まあ、少しの額でもいいです。みんなからの力があればもっとミンピさんは、活動を広げることができます。もし寄付したいってなった場合はじゃあどういうふうになんか、口座番号とかあるんですか？
そうですね、はいはい、ミンピの口座がありますので、はい、そちらに、はい、
後で駆け足沖縄かもしくは、はい、MINPI で検索すればいいですかね。ミンピで、
そうですね、
一般社団法人、
はい、でメッセージとかいただければ、
はい、
直接こちらからお伺いもさせていただきます。
ありがとうございます、はい、じゃあそちらの方も情報掲載させていただきたいなというふうに思います、はいはい、最後にですねリスナーの皆さんに伝えたいことありますか？
伝えたいことですか、はい、私たち糸満市沖縄県が輝く未来になるようにこれからも全力を尽くしてまいりますので、
うん、
ぜひ皆さんも支援と賛同いただければとてもありがたいです。この子たちの未来のために今後とも応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。皆さんはどうですか？
一緒です。
一緒です。そうですよね。ありがとうございます、はい、本当に、沖縄の支援を紹介するつなぐ駆け足沖縄、一般社団法人ミンピから今日はお二人に来ていただきました、ルードビッヒナツキさんと西田皆さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。